毎月第3火曜日のこの時間は、合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、そして定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さん、つなぐ居宅介護支援事業所若狭秀樹さんにお越しいただき、お話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
竹澤さん、はい、今日はどのようなお話になりますでしょうか。
今日は、在宅支援と、医療の関係についてですね、
はい、
今日は奥の坊クリニック の診療内科の松田先生の方に来ていただいてます、
ということで奥の坊クリニックの松田和之先生にお越しいただいてます。よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
奥の坊クリニックといえばね、昔から福山にある馴染みの病院だと思うんですけれども、
ありがとうございます。
奥の坊クリニックがこの在宅に力を入れてるっていうのは最近なんか変わったんですか。
皆さんがどんどん年齢が上がってきて、やっぱりその病気の疾患としてやっぱり認知症を含めた、不眠とか、介護の方になってきて、どうみんな進めていったらいいだろうかということで悩まれているので、そこに僕がたまたまそういうことで長らく従事していたことで、院長先生より白羽の矢が立ち、それで今加勢させてもらっております。
竹澤さん、はい、どういった相談というかこの松田先生にお話をされたりっていうのもあるんです、
特に心療内科の先生なので、はい、いわゆるその認知症の方のが、在宅生活で生活していく上でのアドバイスであったり、はい、というのはよく相談に乗らさせていただきます、はい、
その先生なのでこう治療をお願いしてるのかなというふうに思ってたんですけれども、その治療っていうよりも相談業務みたいなのが多いんですか。
近い距離でやってくれる先生なので、
近い距離、
というのがお医者さんって、ちょっと敷居が高いような、イメージがそういうのがあるんですけど、松田先生はかなり近い距離で、フラットに一緒にやってくれるので相談もしやすいですし、わりかし言ったことに対して柔軟に対応してくれるので、介護というか福祉の介護のものからしてもかなり、お医者さんの中でもすごい相談しやすい先生かなというふうに実際に感じてます、はい。
その介護を、する側からすれば、お医者さんとのこのコミュニケーションっていうのは、もちろん図らなければいけない中で、なかなかやはり壁が高いっていうか敷居が高いっていう感じがあるんですけれども、そこら辺どうです、現場から見てその松田先生っていう存在っていうのは。
そうですね、現場から、見させていただいたときに、割とその、お医者さんにお話しさせていただくときに、その疾患であるとか、飲んでいるお薬であるとか、そういったところにこう、どうしてもその着目されがちになるかなとは思うんです。それも致し方ないところかなとは思うんですけども、松田先生の方は割とその生活習慣であるとか、食生活であるとか、そういったその方の生活の基盤であるところも着目をしていただいて、お薬、必要なお薬はもちろん出していただいたりはするんですけども、その前にその生活っていう場面を捉えて、このようにこうしたらひょっとしたらもうちょっと良くなるんじゃないのかなとか、栄養状態が改善していくのではないのかなとか、そういったところも加えてアドバイスいただけるので、私たちとしてはとても助かってますね。
何か先生らしくないというか、あんまりそのお医者さんのイメージはあまりないですよね。
そうですね、
近い距離で、
はい、ね、僕も今介護福祉士実務者研修というのを実際学ばせて、
先生が、
はい、神鍋のところにあったので、そこに会話していただいて、まだ完了はしてないんですけれど、一応そういう福祉の勉強も少しさせてもらっておりますし、
なかなかそういう先生でいないんじゃないですか。はい、それ聞いたことない
です。聞いたことないです。僕もだからそれ初めて聞いて、お医者さんなのになぜっていうのは最初やっぱり疑問には思いました。ただやっぱり介護に携わってる先生なので、ちょっと勉強して自分でも医療じゃないところも勉強したいっていうのは、そういうの聞いてからなおさら、なんていうんですかね、親近感が湧くというか、
はい、
やっぱりバリアみたいなのが解かれるっていうか、なんかやっぱりお医者さんとやっぱり普通の介護っていうところはやっぱり一枚壁があるのがなんか、はい、取れたような感じになってですね。
そうですよね、
非常に親しみやすく なりましたね、
うんうん、あの医療と介護の違い、僕の中では医療って病気に対して治すっていうことが目的じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で介護ってその病気に対して治すっていうよりも寄り添ったりとか、
はい、
一緒にこれを認めて歩いていくっていうイメージなんですけども、うん、そこら辺の意識の違いっていうのはないんですか。
あ、まあ、なんか僕の経歴としては結局そこは壁がないように育ってしまった、
うん、って
しましたね、はい、概念
として。あの専門は何の先生になるんでしょう。
いや、もう専門はむしろ、まあ、誇れるものが逆にないというのが専門かもしれませんよね。
この間もちょっと話しようたんですけど、
ええ、
何でもやみたいな、
お医者さん
何でもするっていう
赤木先生みたいな感じ。
まあ、そうですね、
まあ、まあ、そうですね、島にでも行ってきたらとは言われましたことはありますけど
ね、え、はい、まあ、いろんなそのニーズっていうか、ね、その患者さんに合わせて、うん、まあ、もちろんその医療っていう面で思いっきりサポートができるっていう先生ですよね、うん、若狭さんどうなんです、そういう先生とこう一緒にこの在宅を支えるっていうのは。
そうですね、やっぱり、まあ、高齢者の方は、まあ、あの介護の、ね、支援の手が必要っていうのはもちろんあの出てくるんですけど、まあ、あの高齢になるにつれてやはりまあ皆さんいろんな気を、まあ、病気が持ってらっしゃるので、
うん、
そういった場面において、まあ、こうやって話しやすい先生がいらっしゃると私たちもやっぱこういうことがあるんだけどっていうのはすごく相談もしやすいですし、うん、
はい、
まあ、以前あの訪問診療とかで来ていただいた時にも、まあ、利用者さんに対してもしっかり分かりやすい説明をしてくださるし、うん、まあ、言わなきゃいけないことは今後こうなっていくからこうしないといけないよみたいなこともしっかり言ってくださっていたので、まあ、すごい非常に頼りになる先生だと思っております。
うん、あの松田先生とはそのサービス提供事業者としての関わりってできるじゃないですか。で一般の方が、うん、その奥の坊クリニックでちょっと松田先生にお話を伺いたいんだって言っても大丈夫なんですか。
まあ、そうですね、毎日はやってないんですけれど、うん、まあ、木曜日と土曜日で診察している日と時間があれば、
はい
はい、受けさせてもいただいております。
ちゃんと診察もしてるんですね。
はい、
奥の坊クリニックさん時代には居宅介護支援事業所というのはないですもんね。
ないです、
は
い、
ね、でそれでまあそこら辺も合わせて奥の坊クリニックさん、まあ、松田先生とお話をすればライブサルベーションさんだったり適したそのケアマネだったりご紹介もいただけるということですよね。
そうですね。
その先生にとっての在宅医療とか在宅介護っていうのはどんな感じなんでしょうね。
特別それを何という設けてはないですけど、まあ、そこにいる人が、まあ、楽しく夢が持てるように、うん、まあ、もちろん本人もだし家族もってところですよね。本人がニコニコしてるところ、まあ、家族が希望を持てるところ、
うんうんうん、
そこをお手伝いするのに医療と、まあ、それ以外にやっぱりみんなが気づかない習慣とか、うん、なんか気になることがあればなということで話をさせてもらっております。
うん、もうまさにライブサルベーションがの目指している、
はい、
その本人のこう自分の思った通りに生きていくためには、うん、その専門職あらゆるいろんな分野の専門職の方たちが協力し合って作り上げていくっていうその医療分野を担ってるってことですもんね。
そうですね、はい、もう まさに初回に話したように絶対医療っていうのが、
うん、
必要なので、あの私たちは最後まで在宅で見たいっていう思いがやっぱあるので、そのためには絶対に医療っていうのは外せない、はい、あのいわゆる社会支援なので、うん、もうそういう協力いただいてるので非常にあの助かってます。
まあ、それぞれ介護と医療っていう分野の違いこそあれ、はい、やはり同じ、ね、人を見てるわけじゃないですか、うん、そこでの情報共有っていうのは大切だと思うんですけれども、はい、そこら辺あたりはどういうふうに連携取ってるんですか。
今ですね、あのいわゆるその ICT の活用に力入れてて、うちなんかだったら例えばシステムエンジニアがいたりするんですけど、うん、そこで一応システムでいわゆるクラウド上いわゆるインターネット上で情報がタイムリーにできるように、うん、あの今してます。なのでもう常に最新の情報がそこのインターネット上には乗っかってきてるっていうので、
うん
うん、奥の坊クリニックと、うちのライブサルベーションの方ではそういう情報共有のやり方でやってます。
常に最新式の情報が共有できてるってことですよね。
そうです、まあ、もう今この瞬間でも打ったことがクラウド上残ってそこで 管理しているので、しかもこれ結構セキュリティ面でちょっと危ないかなっていうので少し最初懸念してたんですけど、セキュリティオフィサーっていう他の県庁でセキュリティオフィサーっていうのをやってる子が一応うちチームの中にいるんですよ。その子がネットでも大丈夫だというお墨付きでそのシステムを作りました。はい、
その介護って昔からそのセキュリティプライバシーのことだったりとか、はい、そういった観点から紙ベースっていうのが多かったじゃないですか、はいはいはい、ファックスダメ郵送ダメとか、うん、そういった中で、まあ、ICT がね、はい、するようにっていうふうにも厚労省からね、はい、言われてますけれども、その最前線を今行ってるってことですもんね。
やってるとこ多分福山ではないと思います。
なかなかね、
うん、まあ、チーフインフォメーションセキュリティオフィサーっていう肩書きの人なんですけど、常にあの危険がないように危険がないように、うん、あの今してます。
松田先生の診察を受けたい方はどうすればいいんです？
まあ、とりあえず奥の坊クリニックにあの問い合わせていただいて、
はい、
でまあ、時間の都合をできるだけ早く着くようにさせていただいております、う
ん、基本は木曜日と何曜日でしたっけ？
土曜日です。
土曜日が先生がその診察をされていると
、はい、奥の坊クリニックさせてもらっております。
その日以外にも、まあ、奥の坊クリニックにお問い合わせなどいただいて、
そうですね、
ね、予約みたいなのもできるんです
か？うん、そう、一応予約してさせてもらって、うんうん、あのまあ、一応時間が分散されるようにある程度確保できるようにはさせてもらっておりますが、うんうん、まあ、絶対予約ということではあの僕はやってないつもりです、
うん、
まあ、あの都合によってはね、ちょっと予約患者さんが多いのでって断られることもあるかもしれませんが、
はあ、はい、気になる方はね、はい、していただければと思います。ということで今日は合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さん、つなぐ居宅介護支援事業所若狭秀樹さん、そして奥の坊クリニックから松田克幸先生にお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。